広報河合2026年1月号今月の表紙河合町マラソン大会写真うまみ丘陵公園で開催されたマラソン大会の様子で紅葉に彩られた秋の風景の中を走る複数のランナーの姿があります。ランナーたちは皆真剣な表情でゴールを目指して力走しています。写真終わり。2ページ。みんなが輝く活力あふれる河合町を目指して。河合町長森川義行。明けましておめでとうございます。皆様におかれましては穏やかで希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。町政の重責を担わせていただいてから3年が経とうとしています。この間新年をもってさまざまな施策に取り組んでまいりました。地域へお伺いするたびに皆様の笑顔や温かいつながりを感じております。町行政へのご協力に心より感謝申し上げます。昨年を振り返ると大阪・関西万博では河合町のブースに多くの来場者があり町の魅力を存分に発信できたと実感しております。また戦後80周年を迎え戦争体験者の高齢化が進む中でも若い世代が戦争・原爆の悲惨さや平和への願いを後世に引き継ぐ活動が見られるようになりました。世界では戦争や紛争が続く地域もあり一刻も早い平和の訪れを願うばかりです。日本全体の課題としては人口減少・少子高齢化が引き続き急速に進んでおり町も同様の状況にあります。私たちを取り巻く社会情勢・環境が急変している中で迅速な意思決定を行い住民生活の質を高める施策を進めることが至上命題であると考えております。町では昨年新たに町立公民館をオープンし体育館と合わせてスポーツや障害学習の拠点として利用されています。防災備蓄倉庫も設け高機能や避難所として安心安全な暮らしを守ります。また持続可能な町政運営には財政再建に向けた歳入確保も必要です。令和6年度の個人版ふるさと納税は就任後の取り組みが実を結び前年度のおよそ3倍となる約9000万円となりました。今後も企業誘致など財源の確保に積極的に努めてまいります。さて今年は馬年です。山積する課題を解決するため町民・議会・行政が一致団結し住んでよかったと思える町づくりを目指して力強く駆け抜け共に躍動する一年にしたいと考えております。私の今年の抱負はリターイです。皆様のご協力を賜りながらみんなが輝く活力あふれる河合町を目指して誠心誠意努めてまいります。結びに迎えた輝かしい年が皆様にとって幸多き素晴らしい年となりますよう 心から祈念申し上げ、新年の挨拶といたします。3ページ。町民の声を町政に。河合町議会議長、引田俊文。明けましておめでとうございます。令和8年の新春にあたり、河合町議会を代表して、謹んでご挨拶申し上げます。町民の皆様には、希望に満ちた新春を健やかにお迎えになられましたこと、心よりお喜び申し上げます。平素より、町議会の活動に対し、深いご理解と温かいご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年は、奈良県から初の総理大臣に、高市早苗氏の就任や、日本人のノーベル賞受賞といった明るいニュースがある一方で、世界情勢は引き続き複雑さを増した一年でございました。また、戦後80年という節目の年にあたり、日本の未来を改めて考える機会の多い一年でもあり、大阪・関西万博は次の時代へのバトンタッチを感じさせる出来事でもありました。こういった中で、今年は町財政の健全化、人口減少対策、地域経済の活性化、防災・減災体制の強化、子育て・福祉施策の充実など、町が抱える重要なテーマへの対応が一層求められる年となります。また、今年は馬年です。馬は力強く大地を駆け抜ける姿から、活力や飛躍の象徴とされています。私たち議会も、この馬年に倣い、停滞することなく、より一層活発な議論を重ね、より開かれた議会運営を進め、町民の声がしっかりと町政に反映されるよう、誠実かつ公平に課題の解決と未来への基盤づくりに取り組んで、皆様の期待に応えるべく、邁進してまいります。本年が、町民の皆様にとって健康で幸大き、そして馬年にふさわしい大きな飛躍と笑顔あふれる一年となりますよう心から祈念申し上げますとともに、引き続きのご支援とご協力をお願い申し上げます。結びに本年もどうぞよろしくお願い申し上げ、新年のご挨拶といたします。
4ページから6ページ。タウンニュース、9件あります。1、秋の叙勲。検察官功労、瑞宝賞受賞。大和田西本義嗣さん、70歳。元葛城区、検察庁副検事を務められた西本義嗣さんが瑞宝賞受賞を受賞されました。私一人の力ではなく、長年苦楽を共にした同僚や先輩、後輩に恵まれたからこその受賞です。と感謝の気持ちを話されました。大学を卒業後、奈良地方検察庁へ入庁。検察事務官を13年間務められた後、副検事として23年間、地域社会の安全、秩序維持に尽力されました。ご自身の経験から、検察官を目指すには、司法試験以外にも、検察事務官からのルートなど、 多様な道があります。若い方にも興味を持ってもらい、次世代を担ってほしいと呼びかけられています。特に思い出深い案件として、立証が困難だった避妊の交通事故や巧妙な手口のクレジットカード詐欺を挙げられ、警察との連携で起訴できた時の達成感は忘れられません。更生した方から手紙を受け取ったこともあり、犯罪が少なくなることが何よりもの願いですと話されていました。2、奈良保護観察所長感謝状。広瀬台大西敏子さん、78歳。保護司の活動は、罪を犯した人が社会復帰できるよう、地域の中で寄り添い、更生を助ける大切な役割です。長年にわたり、保護司である夫の活動を支え、地域社会の安全に貢献されてきたとして、大西敏子さんが奈良保護観察所長より感謝状を受賞されました。保護観察の面接に来て、印象に残っている少年たちの様子をよく覚えています。あの子は今どうしているのかな?と当時を振り返られ、このような素晴らしい賞をいただき、関係者の皆様に心より感謝申し上げますと受賞の感想を話されました。3、10月12日日曜日から11月1日土曜日、大和の黒豆かわいブラック即売会収穫体験。今年は町外でのイベントにも参加し、即売会を行いました。その中で学生と町内パティスリーが共同で考案したかわいブラックのスイーツは、すべて売り切れるほど大好評でした。収穫体験では、町子ども会連合会や町内自治会からも参加がありました。昨年に引き続き、JAF との連携で開催した収穫体験には、町外からもたくさんの参加があるなど、町内外それぞれに町の特産品や魅力を発信することができました。
4、10月30日、木曜日、さつまいも掘り大会、輝きの森子ども園で、子どもたちが地域の方と一緒に植えたさつまいもを収穫しました。大きくなってるかなとワクワクしながら土を掘り進めると、大小さまざまなさつまいもが顔を出し、あちらこちらから取れたと嬉しい歓声が上がっていました。土の感触を楽しみながら、秋の恵みを収穫する体験となりました。5、11月22日土曜日、講演会、広瀬の伝承と立花、マホロバホールで講演会、広瀬の伝承と立花が開催され、100名を超える参加者が集まりました。広瀬大社の樋口宮司からは、神社の由来やご自身の立花との思い出を語っていただきました。奈良立花プロジェクトの上代表からは、立花に関する伝承や現代の立花の動向など広くお話をいただきました。参加者は熱心に講師の話に聞き入り、河合町と立花の関係に知見を深めました。ご参加いただいた皆さん、 ありがとうございました。6、11月23日、日曜日、町民ハイキング、心地よい秋風の中、滋賀県近江八幡市をハイキングしました。近江商人で賑わった街並みを散策した後は、近江の有名スポット、ラコリーナに移動し、買い物や風景を撮影するなど、秋の近江を満喫しました。参加者からは、美しい景色を眺めながら歩き、リフレッシュできました、などの感想がありました。7、11月24日、月曜日、北葛郡合同特別イベント、アスレチック&ピザ作りチャレンジ、冒険の森 in 王子で、北葛郡の子どもたちを対象としたイベントが開催されました。河合町からは12名が参加し、大自然の中を冒険するアスレチックや、北欧発祥のスポーツ、モルック、石窯でのピザ作りを体験しました。参加した子どもたちは、友達と協力し、絆を深め合いながら、初めての体験にも果敢に挑戦していました。8、11月27日、木曜日、12月4日、木曜日、バイキンをやっつけよう、手洗い教室、輝きの森子ども園で、町食品衛生協会による手洗い教室が行われました。紙芝居や映像で手の正しい洗い方を教わりました。子どもたちは手洗いチェッカーを使い、バイ菌がいないかを確認すると、丁寧に手を洗い、こんなにきれいになったよ、と友達同士で見せ合っていました。9、11月30日、日曜日、消防団、零式訓練、消防ポンプ、一斉点検。秋晴れの中、規律と品位の向上を目的とした一連の基本動作や団体行動の連携の強化を図るため、分列行進の訓練が実施されました。零式訓練は災害現場で冷静かつ的確な行動を取るための基礎となる訓練です。また、消防車両の消防ポンプ一斉点検は、火災現場において消防ポンプの故障などを未然に防止し、適切な消防団活動を行えるよう毎年実施しています。
7ページ、2項目あります。1、小型家電の回収。町内の公共施設4カ所で小型家電のボックス回収を実施しています。小型家電にはリサイクルが可能な鉄、アルミ、銅、貴金属、レアメタルといった有用な金属が含まれています。これらの有用金属などのリサイクルを促進するためにご協力をお願いします。回収できるもの、回収ボックスの投入口、25cm×10cm に入る大きさで、家庭から出る使用済み小型家電のみです。回収ボックス設置場所、4カ所あります。役場本庁、町立公民館、豆山の里、出張所、注意事項、5つあります。1、一度回収ボックスに入れられたものは返却不可です。2、個人情報が含まれるものは、あらかじめ データなどを照除してください。3、バッテリー、電池や蛍光灯などは事前に取り外してください。スマートフォンなど取り外しできないものはそのままで大丈夫です。4、電源ケーブルは切断して袋に入れてください。5、異物、箱や袋のゴミなど使用済み小型家電以外のものは入れないでください。回収できるものの例、携帯電話、携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム機、デジタルカメラ、ポータブルビデオカメラ、ポータブルカーナビ、電子辞書、卓上計算機、AC アダプター、タブレット端末、IC レコーダー、USB メモリー、メモリーカード、電話機、ラジオ、ドライヤー、電気カミソリ、リモコン。回収できないものの例、CD や DVD などのディスク類は燃やすゴミ。回収ボックスに入らないパソコンはメーカーかパソコン 3R 推進協会、電話 044-540-0576 に問い合わせ。電池や蛍光灯は有害ごみ。家電リサイクル法対象品目、テレビ、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫は家電小売店に依頼、または指定取引場所持ち込み。バッテリー類は購入店やメーカーの回収、または清掃工場に相談の上持ち込み。問い合わせ、清掃工場、電話 320-0706。 2. 有害ごみの分別方法。有害ごみは次の3種類に分別し、種類ごとに出してください。 1. 電球、蛍光灯、割れやすいので購入時の箱などに入れる。 LED は燃やさないゴミとして出す。 2. 乾電池、ボタン電池、透明または半透明な袋に入れる。 3. 水銀温度計、水銀体温計、透明または半透明な袋に入れる。注意事項、3つあります。1. 電子温度計、電子体温計は電池を外して燃やさないゴミ、または小型家電として出してください。電池は有害ゴミです。2. ライターはオイルを使い切り、燃やさないゴミで出してください。3. バッテリー類は発火の危険性があるので、大事。自治会の有害ごみステーションには出さず、購入店やメーカーの回収または清掃工場に相談の上持ち込みしてください。有害ごみ収集は2月、5月、8月、11月の第1月曜日です。場所は次の11の大事自治会の有害ごみ収集場所は集会所です。緑ヶ丘、山の坊、大和田、泉台、清和台、清和台公団、広瀬台、中山台、高塚台、高塚台2丁目、組ヶ丘。次の11の大事自治会の有害ごみ収集は、不燃ごみステーションです。長楽、上古、市場、サミタ、城内、薬井、彩りの森、西山台、パークヒル北山、タワーヒルズ、ピアッツァコート。池部自治会の有害ごみ収集は、小鴨池前、 不燃ゴミステーションです。名倉自治会の有害ゴミ収集は、世代間交流センター前不燃ゴミステーションです。名倉組ヶ丘隣接地域の有害ゴミ収集は、東側不燃ゴミステーションです。向こうが丘の有害ゴミ収集は、駐車場横不燃ゴミステーションです。西名倉自治会の有害ゴミ収集は、旧心の交流センターです。清掃工場からのお願い。令和7年10月から、ゴミの分別区分が変更され、プラスチック使用製品や汚れたプラスチック製容器包装が燃やすゴミに変わりました。今一度、広報9月号に挟み込みの家庭ゴミの分別と出し方を参考に、ゴミの出し方の再確認をお願いします。問い合わせ、清掃工場、電話 320706。8ページ、9ページ、令和7年分、税の申告、4項目あります。1、確定申告。令和7年分、確定申告用納付済額確認書の送付。国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険を、納付書や口座振替の普通徴収で納付している方へ、1月末に確定申告用納付済額確認書を送付します。この納付済額確認書は令和7年1月1日から12月31日までに納付された国民健康保険税などの金額を記載しています。確定申告の際に社会保険料控除として申告できますので、参考資料として活用してください。年金から天引きの特別徴収分がある方へ。年金からの特別徴収分は納付済額確認書に記載されません。特別徴収分は日本年金機構などの年金保険者から送付される公的年金などの源泉徴収票で確認してください。障害年金、遺族年金は源泉徴収票が送付されませんのでご注意ください。普通徴収と特別徴収の両方で納付した方は合算した金額を申告できます。問い合わせ、税務課総務徴収係、電話 570-2200、内線111または113。葛城税務署からのお知らせ。令和7年より出張所を含む河合町役場では確定申告書の収受はできません。確定申告書がすでに完成している方は大阪国税局業務センター阪神分室へ郵送してください。住所、郵便番号 661-8524 尼崎市名麹3丁目11番46号大阪国税局業務センター阪神分室宛て。 e-tax なら自宅で楽々確定申告。 e-tax のメリット。 1. 自宅から24時間いつでも申請書データ取得可能。添付書類不要で3週間程度で還付されます。書面提出の場合は1ヶ月から1ヶ月半程度で還付。2. 確定申告書等作成コーナーなら金額などを入力するだけで申告書が完成します。 3. マイナポータル連携で控除証明書のデータをまとめて入力できます。 2. 申告相談会場。 町内などで開設する申告会場や、町、県民税、住民税の申告などについては、2月号広報でお知らせします。申告会場は、2月中に役場3階会議室を予定しています。スマホでの申告方法相談、ところ、時の順に読みます。イオンモール橿原3階、イオンホール。2月3日火曜日から5日木曜日。午前10時から午後3時30分。2月6日金曜日。午前10時から12時。スマートフォン申告のみの相談です。相続税、贈与税、土地、建物、株式などの譲渡所得の相談は行っていません。入場整理券を配布します。混雑状況によっては、早めに相談受付を終了する場合があります。税務署で相談。ご自身のスマホを使って確定申告書を作成する会場です。ところ時の順で呼びます。葛城税務署、土曜、日曜、祝日を除く2月16日月曜日から3月16日月曜日、午前8時30分から午後4時。奈良税務署、休日開設3月1日日曜日、午前8時30分から午後4時。持ち物、確定申告書の作成に必要な源泉徴収票、生命保険料の控除証明書などの書類、マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン、マイナンバーカード、2種類のパスワード、利用者証明用、電子証明書のパスワード、数字4桁、署名用電子証明書のパスワード、英数字6から16文字。3、焼却資産、固定資産税の申告。焼却資産、土地や家屋以外の事業用資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、1月1日現在の所有状況について、必ず申告書を提出してください。申告書用紙は、町ホームページや税務課窓口で配布します。また、LTAX による電子申告も受け付けています。申告期限、2月2日月曜日。可燃度未申告分は、最大5年間分の申告書を早急に提出してください。対象者、個人・法人問わず、町内に焼却資産を所有している事業者。対象資産、主に所得税申告または法人税申告の際に減価償却している資産。自動車税、軽自動車税の対象となる車両など除く。問い合わせ、税務課固定資産税担当。電話、570-0200、内線171、または172。4、小型特殊自動車、軽自動車税の申告。小型特殊自動車は、農耕作業用とその他のものに分類され、軽自動車税の対象です。トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有している場合は、軽自動車税の申告をして、ナンバープレート、課税標識の交付を受けてください。小型特殊自動車、農耕作業用自動車、軽自動車税2400円。最高速度、時速35キロメートル未満の 農耕トラクター、コンバインなど、その他のもの、軽自動車税5900円、フォークリフトやショベルローダーなど、小型特殊自動車に該当しないものは大型特殊自動車となり、焼却資産の申告が必要です。詳しくは町ホームページをご覧ください。必要な書類、マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類、販売証明書、使用書、カタログなど大きさと最高速度がわかるもの。問い合わせ、税務課、軽自動車税担当、電話 570-2200-1100